聖書通読の学びが、私たちは詩編の119編に入っていまして、そして、先々週ですね、先週がイースターだったので、先々週88編まで、学ぶことが、できました。で、午後に89編から、最後までですね、読んでいきたいと思いますけれども、今朝はですね、先ほど読みました講読文の97節から104節のうちの100節あたりまでですね、見ていきたいと思っています。早速97節をご覧ください。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。御教えを愛しているという、愛するという言葉が、出てきていますね。主の教えを愛しているということですけれども、後半部分、この詩編の後半部分だけでこの愛しているという言葉が9箇所も出てくるんですよ。例えば113節、私は双心の者どもを憎みは、しかしあなたの御教えを愛します。127節、それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。159節、ご覧ください、どんなに私があなたの戒めを愛しているかを、主よあなたの恵みによって私を生かしてください。なんか恋人と一緒にいるかのようなですね、主の言葉をこのようにして愛しているんですよね。蜜よりも甘い、純金よりも愛してる。いかがですか？蜜よりも甘いってとこ、私ね、これ学んでたら、なんか女性の皆さんのこと思い出しちゃって、すいません、ごめんなさい。私あんまり甘いのが好きじゃないので、食べますけどね。愛しているという言葉には、ヘブル語に、2つあります。もっとあるかもしれませんけれども、よく出てくるのがこの2つあってですね、1つがヘセドと、ヘセドという言葉があって、これ契約に基づいた忠誠を尽くす愛ですね。ルツ記にあるこのナオミに忠誠を持って、ルツが従っていく。あなたの神は私の神で、あなたの民は私の民です。あなたが死なれるところで私も死にますよと、葬られますよという、あのような、この神様が愛してくださるという時に契約を持ってですね、私たちをどんな時があっても見捨てないで、そして好意を持ってくださって、いろいろとしてくださるという、真実を尽くすというのは、これがヘセドなんですよ。で、ここで使われているのは違う言葉を使われています。ここではアハバ、イスラエル旅行行かれた方は何か思い浮かびません？アハバというと、シカイクリームですね。あれは愛している愛なんですね、意味が。で、理由なく好きだっていう愛なんです。理由なく、誰かが好きな時、何か理由があるから好きなのではなくて、ただ好きなんですよね。ですから、ここで詩編の著者は、御言葉が好きで好きでたまらなくて、見てください、一日中自分の思いとなっていると告白してるんですよ。先週の月曜日、久しぶりに映画を見ました。クリスチャンの間でずっと話題になっていた映画だったので、正直あまり映画、本当に良いものしかこの頃見ようっていう気力が起こらないんですけども、あまりにも話題だったので見たんですね。で、見ましたけれども、正直おすすめしません。暴力のね、バイオレンスの描写がやっぱ強すぎてですね、ちょっと特に女性の方はちょっと難しいかなと思いました。で、日本の邦題はですね、ザ・ワーカー、ウォーカーかな、歩くっていう意味ね。で、現代ってもともとの題は The Book of Eli って言って、エリの書物、あるいはイーライの書物と訳すことができるかもしれないですね。 ご覧になった方います？ああ、はいはいはい。最終戦争が、起こってしまって、その後の荒廃した世界が繰り広げられています。で、その戦争の時に、最終戦争の時に人々が書物を焼き尽くしたんですね。で、残された子孫が文盲になってるんですよ。読めなくなっています、文字を。文盲ですね。読めなくなっているんですね。で、その生き残ったわずかな人たちだけが、その一世代の人たちだけが読むことができる。で、その荒廃しきった世界で人々が弱肉強食です。もう本当に水もなく食べ物もなく、本当にただ殺し合って生きていくという中に、この主人公のイーライ、日本語ではエリというふうに言った方がいいと思いますけども、エリっていうとなんか聞こえ、なんかエリアとかですね、神このを意味するような意味合いの出てくるんですよね。で、彼がですね、一冊の本を大事にいつも持って歩いてるんですよ。で、祈ってもいるんです。それが聖書だったんですね。で、もう一人悪役でカーネギーっていう人が出てくるんですけども、彼も文字を読むことができる生き残りで、ありとあらゆる本をその自分のその下にいる者たちに持ってこさせるんですね。けれども彼もこの聖書を手に入れたかったんです。なぜかというと、その聖書を手に入れれば文明を読み家をあの町々を建てることができて、文明を蘇らせることができて、そして自分がその聖書の言葉を使って支配ができる、つまりその人々を操作する言葉を持っているというふうに信じてたんですね。で、そのエリが聖書を持っているということで、追っていくわけなんですよ。奪い取ろうとするんですね。で、命を懸けてこのエリは聖書を守っていました。けれども途中で気づくんですね。聖書を読むことに集中していたけれども、その中で生きていなかった、神の言葉の中で生きていなかったと告白します。で、一人の女の子をですね、その命を救うためにその聖書を手放すんですよ。けれども実はですね、これを何て言うんですか、こういうの、ネタバレですね。けれども実は彼は聖書を一字一句心の中に、思いの中に入れていて、最後にそれを筆記してもらう、この書いてもらう人によってその残すことに成功したわけなんです。で、これは非常に非常にですね、その文明であるとか、そのどうしてそれだけ聖書を大事にしているかとか教えてくれる、聖書がいかに貴重な言葉であるかを教えてくれる、映画なんですね。ですから、テーマとしてはすごくいいんですけれども、先ほど言いましたように、ちょっとバイオレンスが多いので、私はあまり好きではなかったです、正直。ただテーマは大好きでした。で、これエンターテイの映画ですが、実にこれは世界の歴史そのものであります。これを形作るのに、世界の歴史を形作るのに用いられてきた著名人たちが一様に告白している言葉ですね。引力をの法則を発見したアイザック・ニュートンがこう言いました。いかなる世界の歴史におけるよりも、聖書の中にはより確かな真理が存在すると。科学者ですね。あと政治家では、奴隷解放宣言をしたアメリカの大統領リンカーンがこう言いました。私は聖書の学びに夢中になって没頭している。私はそれが神の言葉であると信じている。なぜならそれは私がどこにいるかを探し出すからだ。で、有名な軍人であるフランスのナポレオンがこう言いました。聖書は単なる書物ではない。それに反対する全てのものを征服する力を持つ生き物である。そして目、耳、口、三重苦の不自由、障害を持っていたヘレン・ケラーですね。で、彼女がこう言いました。私が毎日もっと愛読する書物、それは聖書です。私の辞書に悲惨という文字はありません。聖書はダイナミックな力であり、変わることのない理想を示す ものです。三重苦なのに読めるんですよね。まあ多分展示かなんかで、ね、手で読んでたわけですよ彼女は。でこう読むと言うとね、今なんだ西洋の人たちじゃないって言うかもしれませんね。日本には関係がないって言われるかもしれない、仏典だとかって言うかもしれません。いやそんなことじゃないんですよ。金城天皇、今の天皇の叔父にあたる、三笠宮高仁親王でこう言われました。私は戦時中に敵を知ろうとキリスト教を調べ聖書にぶつかった。初めは文明を誇る白人がなぜこんなものを信じるかと笑ったが、聖書が歴史的事実と知ったとき聖書から離れられなくなった。あと真珠湾攻撃の空襲の総指揮官であった淵田光雄さんはこう言いました。私は熱心に聖書を読みました。私の人生観はキリストによって完全に変えられました。東大の名誉教授で日本女子大学学長であった住谷幹雄さんこう言いました。旧約聖書も新約聖書も神が歴史の中で働いてきたことを告白している書物です。最後に小説家で映画化ドラマ化漫画化全部されているロングセラー氷点を書いた三浦彩子さんはこう言いました。聖書は不思議な本で、たとえ私たちが読み通さなくても私たち人間を根本から作り変える力がある。生きる力を与え望みを与える本なのである。これほどの評価を受けてるんです。これもうごく一部です。もっともっとたくさん著名人でのこの聖書の評価あります。ましてやイエス様を信じているという私たちがどれほど一日中神の言葉、これから思いが離れなくなるほど愛しているのかどうかということなんですね。そして今先ほど講読で読んだ箇所は主の言葉によってわきまえを持つことができるようになるとこのように言っているんですね。3つの人が出てきましたが、1つは敵よりも賢くしますよと言っています。で次が全ての師っていうのはティーチャーですね、教師よりも賢くなると。で3人目が老人よりもわきまえがあると言っています。98節、あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それは常しえに私のものだからです。敵がいるっていうんですね。神は真理でその言葉は真理です。でもそれを亡き者にしようと曲げる歪める敵がいるんですね。悪魔ですね。悪魔がエヴァに対して主の言葉を曲げました。あなた方は園のどんな木からも取っては食べてはならないと神は本当に言われたのですかと疑いをかけていく、そして偽っていくのが悪魔であります。で使徒パウロは私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと言ってるんです。策略があるんですよ。でこれは本当に策略であって狡猾であって、そして人々の人生を滅ぼしていき、そして本当にダメにしていく。先ほどのね、ブック・オブ・イーライのね、映画のようにですね、人々を悶悶にしていく。霊的にも悶悶にするし、文字通り悶悶になってるかもしれないですね。そのいろんな書物に対しても。で、このようにしていくわけなんですよ。だけども、そのような策略家である敵に対して、彼は、その敵よりも賢くするって言ってるんですね、神の言葉が。イエス様が悪魔に対して御言葉によって対抗されたことを思い出してください。荒野で40夜断食をされた後に悪魔がイエス様に近づいてこう言ったんですね。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。どうですか？ご自身が40日食べず飲まず食わずで、そして自分には石をパンにする力が与えられているんですよ、ね、人間だったらないけどもこれ神の子だからあるんですよ。でちょっと使ったっていいじゃんって なりますよね、人間的に考えたら。けれどもそれこそが悪の元であって、あらゆる権力の乱用っていうのはこの誘惑があるに他なりません。だからイエス様が自分の気持ちではなく自分の理解ではなくてこう言われたんです。人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると。これは申命記という神様の言葉、このモーセの律法の中にある言葉なわけなんですね。これをもってイエス様は対抗されました。で、今度は悪魔はイエス様を神殿の頂に立たせて、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい、神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますと。彼も書いてありますと言って聖書を引用したんです。これ詩編に載ってるんですけども、神の言葉を使ってまでイエス様を誘惑したんですね。でもその引用が歪められているので、イエス様はどうしたか、御言葉によって対抗したんです。こう言いました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるって書いてます、ね、で最後に悪魔が世界の栄華を見せて、私を拝むならばこれを全部差し上げましょうと言ったんです。どうですか、全部の栄華を差し上げます。皆さんだったら何が欲しい、なんか悪魔みたいなこと言ってるの僕ねイエス様は、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよと書いてある。やはり御言葉を、神の言葉を使って対抗されたんです。だから自分の見ていること、感じていること、その知識に頼るんではなくて、もっぱら主の言葉を優先するんです。愛するっていうのはそういうことなんですよ。愛するっていうのは単なる好きじゃないんですよね。自分にとって大切なものがあっても、それよりももっと大事だっていう時に愛しているっていう言葉を使います。ね、もう私は妻に対して妻を愛していません。はあ、ね、このカウンセリングするとね、だって何言ってんのっていうことになる。愛してないって感じてないだけでしょ。感じることじゃないんですよね、愛するはね。もっと好きなものより大事にするっていうことなんです。これが愛するですね。だからイエス様は御言葉を愛しておられました。そして悪魔に抵抗できたんですね。で、次に99節で、私は私のすべての死よりも死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。教師よりも師匠よりも悟りがあるというのは、これどういうことなのか。言い換えると、これまで教えられてきた知識よりも神様の言われていることが私に悟りを与えてくださるという、自分が今までこれが正しいと思っていた知性や知識が最終的に自分がより頼んでいるものだというふうに普通考えています。そうですね。主が語られていることには理にかなわないことがあります。で、これ知性を押しつぶすとして、聖書の権威を認めていかない人たちがたくさんいるわけなんです。そしてクリスチャンであってもですね、自分の感じていること、思っていることを神の言葉よりも優先させていく方が理にかなっていて賢いと思ってしまうことがあります。先週はイースターでした、復活祭でした。イエス様が死者から復活されたことを覚えて礼拝しました。死者がよみがえるって理にかなわないとして信じない人たちが数多くいます。けれども先週の説教を覚えていらっしゃるでしょうか。理にかなわないけれども現存している、実際に存在しているものって数多くありますよね。例えば歴史的な遺跡だとしたら、エジプトのピラミッドの中身はまだ解明されてないけれども、解明されてないから理屈にかなわないから存在しないって言ったら、お前アホかっていうことになるでしょ。あるんだもん。 死者から蘇ったということは実際にあった歴史的な事実であって理にかなわなくても存在するんですね。で、事実人々のまずは弟子たちの命を変えてその人生を変えてそしてイエス様の復活を信じている者の人生が変えられているわけなんです。歴然としています。聖書のその新約聖書の当時その舞台になっている福音書ですね、そのユダヤ教の中にサドカイ派という人たちがいました。で、サドカイ派の人たちは復活を信じていなかったんです。でイエス様にこういう質問したんですね。7人の夫が次々と死んでいきました。だから一人夫がねいたんだけど死んでって、その次にまた男と結婚して死んでってってずっと死んでって、そして復活の時には誰と結婚してますかってここに聞いた。これは試したんですよ。だから復活というのがいかにバカらしい、なんていうのかな、理にかなわない教えなのかということをこう皮肉っている質問なんですよね。でイエス様がこう答えられました。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。自分が賢いと思っていたサドカイ派の人たちはイエス様からお前が聖書知らないんだよってこう言われて、第二に神の力を知らないとこう言われたんですね。自分たちを賢いとしながら無知であって神の力を知らずに生きていたということになります。聖書を信じるということは知性を殺すことではないんです。聖書に掲示されている神をむしろ認めないことこそが知性を暗くすると聖書に書いてあります。ローマの1章の21節20節、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなりと。で、神を認めないので思いが暗くなって心が鈍くなってあらゆる貪りを行うようになったと言ってるんです。その逆に知性では愚かに見えるキリストの十字架こそが神の知恵だとパウロは言っています。第一コリントの1章の23節24節。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。そして御霊によって理解が与えられます。自分の知性では悟ることができないことを神の霊が、私たちのうちに住んでおられるキリストを信じている者に住んでおられる神の霊が神についてのことを悟らせてくれると、第一コリントの2章の9節から11節までに書いてあります。イエス様が喜ばれたことがあるんですね。主を賛美して神、父なる神様を賛美してですね、なぜかと言ったら弟子たちがですね本当に喜んでイエス様の名前によって悪霊が出てったって喜んでですね戻ってきたんですよ。そしてイエス様がですね言ったのはこう言ったんですね。ルカによる福音書の、開かなくてもいいですよ、10章の21節で、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。このようにして幼子のような者たちに神が知恵と知識を与えてくださいます。で、ここですね、もうクリスチャンになっていて教会に通っているから大丈夫だというふうに思わないでください。なぜかというと、コロサイ人への手紙の中に教会の中にそのもっともらしい議論が入ってきていたんです。これをやったら、もっともっともらしい、このただ単純にキリストを信じるのではなくてこれこれのことをやってったらいいとか、あるいは単純すぎるとか、なんかこれだけじゃないでしょうとかですね、でそのような議論が入ってきてたんですね。 で、そこで新しく信じたクリスチャンたちをそこから偽りの教えから守るために、パウロがコロサイ人への手紙でこう言ってます。2章の3節と4節、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私がこう言うのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方が過ちに導くことのないためです。大事ですね。知識、知性というのを第一にしないでください。これは知恵、知識を、知性を殺すことではないんです。第一にすることによって、このような人を惑わす哲学、教えの中に引き込まれていってしまうんですね。死よりも賢くします。で、次は100節、私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。老人書いてますね。この老人の特徴を2つ挙げるとですね、一つは経験です。経験が豊富ですね。ゆえに知恵と分別力が与え、分別力が与えられています。で、もう一つは伝統と言ったらいいでしょうか。継承させていく、後世に自分この受け継がせていくですね。この2つの重要な役割を老人、あるいは長老と言ってもいいかもしれませんけども、年を召した方々が行っていくわけなんですね。で、経験についてなんですけれども、年を取っていたヨブの友人エリファズがですね、面白いことを話しています。ヨブにですね、4章の12節から17節、ちょっと長いんですけども読みますと、一つの言葉が私に忍び寄り、そのささやきが私の耳を捉えた。夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲った時、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわらないた。その時一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかしその姿は私の目の前にあった。静寂。そして私は一つの声を聞いた。その声ですね。人は神の前に正しくありえようか。人はその作り主の前に清くありえようか。で、エリファズがこのような体験をしたんですよ。で、結論をヨブに話すんです。あなたはこのように大変な目に遭ってるけれども、それはあなたが罪を犯しているからだっていう話をしたんです。完全に間違った結論をエリファズはして、その貴重な体験に基づいて話していたんですけれども、間違っていたんですね。経験というのはもう自分が経験してるからこれが一番だと思うじゃないですか。けれども一番じゃないんですよ。それが最終権威ではないんですよ。申命記の13章に預言者や夢見る者が出てきてですね、でも真理かどうかを見分けなさいって話をしています。あなた方のうちの預言者、あるいはまたは夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さああなたが知らなかった他の神々に従い、これに使いようと言っても、その預言者夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。いかがですか。印や不思議を目の前で見て、その見せた人が他の神々に従おうと言ってくれる人がいたら、私たちは実際に見たんだからこれが正しいと思って引き寄せられますよね。けれども心をバカにして、そうではなくて私は主の言葉に従いますと、 することができるかどうか、それによって主を愛しているかどうかが試されているよというふうに言っているんですよ。実は私が大学生の時にある異端の教会に訪問してしまいました。知らずに、1ヶ月ほど通ってしまったんですけれども、そこの教会の宣教師が私の心がどうなっているかをある程度言い当てたんです。でも神の憐れみによってその教会から逃げることができました。でその教会は、教団の教祖は性的嫌がらせを女性信徒に働いて、今は牢屋の中に入っています。わかりますか？体験が真実ではないんですよ。で、ペテロ、使徒ペテロはですね、このことについて非常にへりくだった人だったんです。彼はですね、経験といったらものすごい経験をしてました。ヤコブとヨハネと共にイエス様に連れられて高い山に登ったところ、イエス様の姿が栄光の姿に変えられたんですね。これを目撃したんです。ところがこのペテロをして、彼は御言葉の方がもっと確かだと思うんです。それが第二ペテロの手紙の1章の16節から19節に書いてあります。こう今言った話、ちょっと読んでみますね。やっぱり、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって夜明けの明星があなた方の心の中に昇るまで、暗いところを照らす灯火として、それに心を目を留めているというのです。体験本物だったんですけども、でもペテロはさらに確かな予言の言葉だと、なぜかって言ったら聖霊に動かされた人たちが書いたものだよと。確かなんですよ。だから体験ってすごくいいことなんですけれども、体験よりもキリストにつながっていることの方がはるかに喜びに満ちて栄に満ちたものだということを知ってほしいんですね。ここで天使が現れてきたとして、本当にすごい体験をするとするじゃないですか。それよりも天使も何も現れなくても、キリストがおられることを信じてその方を受け入れているならば、はるかに優れた喜びと楽しみに預かることができるんですね。先ほど言ったコロサイ人への手紙の中で、その教会の中にはこの御使い礼拝も入ってきてたんです。そこでこう言いました。パウロは、あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、キリストの頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は、ってこう言ってるんですね。頭に結びつく、キリストに結びつく、キリストに結びつくことによって、ペテロがこう言いました。あなた方はイエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。むしろ御使いから何か語られても、福音と異なるものがあったら、パウロなんて言いました？呪われるべきだと言ってました。アナテマって言って、地獄に行くべきだというのを書いてあるんです。このように体験が最終権威ではないんですよ。でもう一つ、老人については言い伝えっていうのがあったよね。言い伝えってね、大事なんですね。この頃思います。この日本を作ってくれた先人たちの知恵というのはとっても大事です。神様が介入されていますですね。で、教会も実は言い伝えによって成り立ってるんです。使徒の言ったこと、命じたことを、言い伝えを私たちは固く保っているわけなんです。パウロもですね、 私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。あなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。で、この伝えるっていうところが英語ではトラディションって訳されていて、伝統って訳されてるんですよ。伝統という言葉ですね。でも私たちは人の教えによって神の命令をないがしろにしていくっていうのはもうよくやってます。人の教え、言い伝えによって神の命令をないがしろにするんですよ。イエス様がパリサイ人たちに言いました。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。これすごい強いんですよね。言い伝えをという力は非常に強いです。そのために神の命令に従わなくさせてっているんです。新しい聖霊の働きの中に入るのを拒ませるのはこの言い伝えと言っても過言ではありません。でね、言い伝えと言ってね、この先祖からの伝来っていうのもそれ もちろんありますよ、ね、日本にはすごいたくさんあります。日本でイエス様を信じないっていうその大きな理由っていうのが先祖の墓であったりですね、言い伝えですよね。でもそれだけではなくて、親しんでいた環境や組織や集まり、これも人の伝えられているものです。でそれを自分を生かすのに役立ったかもしれないけれども、よく考えてみてください。命ないんですよ、そこに。ただ縛られてるだけなんですよ。神の命令に従うことによって初めて自由にされます。そこでペテロがこう言いました。第一ペテロの1章の18節19節。ご承知のようにあなた方は先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷のない汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと。先祖から伝わった虚しい生き方と言っています。皆さんはいかがでしょうか。神の言葉を愛してますか。隣にケーキがあってもケーキよりも甘いですか。隣に、2億円の、当選した宝くじがあってもそれよりも神の言葉を愛してますか。僕は破るね、宝くじは。そしてこれが常しえの義をもたらすと144節に書いてあります。天と地は過ぎ去ってもいつまでも変わることのないのがこの聖書の言葉です。今までの経験があるかもしれません。今までの考えていることってあるかもしれません。それは大事にしていて、それ大事なのかもしれませんけれども、勇気を出してこの命令に従ってみてください。これが愛するという第一歩です。そのことによって自分を敵から守り、悪い道から遠ざかっていくことになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの、素晴らしい御言葉を感謝いたします。お父様、私たちが賢くなる方法を教えてくださってありがとうございました。幼子のようにあなたの言葉を受け入れていく時にあなたは喜ばれて、そして私たちはあらゆる知者よりもあらゆる老人よりもわきまえを持つことができることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちを聖霊で満たしてくださり、そのことによって御言葉を豊かに蓄えて、ここから使わされて、そして一般の生活に戻るときにあなたの証を立てることができますように。確かにあなたの言葉が生きているということを自分の生活の中で見せることができるようにしてください。お願いいたします。私たちが毎朝あなたの御前に出てあなたを呼び求めて、どうぞ主よ、 私たちがいつもあなたから落とされるその御言葉を食べてって、そして証を立っていくことができるように助けてください。お願いいたします。主よ、もし心が、いや私はこう感じているからそっちに進みたいと思っていらっしゃる方がいるならば、どうかあなたが今愛の手を持って戒めを与えて、そしてイエス様のところに戻って、そしてイエス様と食事をまたすることができるようにしてくださいますようお願いいたします。主よ、そして今まで抱えているこの、手放すことができない言い伝えや、また自分の持っているものがあるのであれば、今勇気を出してそれを手放して楽になることができますように。幼子のようになったらイエス様はそれを喜んでくださいますから、どうぞその勇気をお与えくださいますようよろしくお願いいたします。天のお父様、すべてをあなたにお委ねいたします。あなたこそが神であられ、あなたがすべてを支配しておられますから、感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。